けんちゃん、
きょうちゃんの
まちづくりラジオ。さあ始まりました。全京都建設協同組合がお送りするけんちゃんきょうちゃんのまちづくりラジオ。パーソナリティのけんちゃんこと三本大輔とき
ょうちゃんこと松野晴美です。
どうぞよろしくお願いします。さてこの番組は京都府内を中心に住宅やさまざまな施設の建設などを手掛ける全京都建設協同組合がまちづくりに関する話題や地域の情報などをその当事者から伺います。
はい、はい、さて今日このラジオカフェのスタジオに、ね、お越しいただきましたのは西村工業株式会社専務取締役の西村一馬さんです。
はい、西村です。はじめまして、こんにちは。よろしくお願いします。
ね、西村工業ということで何をなさっていらっしゃるんですかね、お仕事は。
一言で言うと、はい、水道屋さんなんですけど。
初めてですね、ご登場いただいたの ね、はい、水道屋さんはね。
なんですか。
はい、
まあ、水道屋さんって言っても、まあ、いろんな、業務形態があるんですけどね、
はい、
どういうのを逆にイメージしはる。
そうですね、テレビコマーシャルでやってるのが確か水道屋さんって、あのでも普段の生活であんまり合わないじゃないですか。あの大工さんとかはね、あのお見かけはするんですけども、水道屋さんってあんまり普段の生活の中でお見かけはりますか。
見かけないですね。水道屋さん見かけ、水道毎日見ますけどね。
そうですね。
毎日
ね、そうですね。朝起きてすぐね、蛇口はひねりますけども、ね、水道屋さんっていうのはあまりお見かけしないですし、看板もね、例えばこれ西村工業って看板上げて貼ってもここは水道屋さんやっていうのは分かりませんもんね。そうですね。
うちの場合はまあ多分ねこれも分からないと思うんですけど、はい、その西村工業株式会社の横に京都市指定っていうのがほとんどの業者さん入ってるんですね。
はい、
で京都市に限らんのかもしれないんですけど、まあうちは事務所に、の横にこう倉庫もあって、そこにまあパイプなんかがいっぱいあって、で水道工事やってるのかなっていうイメージはあるんですけど、
かか、ね、
大抵ね、事務所の横のガラスショーケースみたいなところに便器を飾ってあったりとか、
いや置いてありますわ。
なんか蛇口をなんかいっぱい配管で組み立てて、蛇口が10個ぐらいついてるっていうのが
便器が置いてあるっていうのもいいですね。
これね、昔はね、はい、そういう決まりがありまし
て
ね。
お金かかったんですか。
うん、
へえ、そんなんあるんですか。
昔々はね。
へ
え。今はまあそういう何を置きなさいとかっていうのは、ね、当然看板は置いてあるんですよ。
はい、
京都市指定業者であるっていう証明の看板はそのショーケースの中には貼ってあるんですけど、今うちはね、フィギュアがね、配管工事をしている。どういったりですね。
へえ、お人形さんが置いてあるっていうことですか。
置いてありますね。ちょっと砂利を引き詰めてですね、うん、こうちょっとミニチュアのパイプを並べて、で、まあ、その重機ってわかりますかね、ユンボとか。
ああ、この間話に出てきましたね。
それのこうちっちゃいのが売ってたんで、それを置いて、その上にこう操作してる人とね、配管工事をしてる人とをこうちょっとこう配列して、まあ、いや水道屋さん、まあ、水道屋っていうのが分かるかどうか分かりませんけど、まあ、ちょっと分かりやすくはしてます。
ああ、そうですか。その指定業者やったらそういうものを置かなあかんっていう何か規定があるんですか。
昔はいろんなことがあって、はい、まあ、そういうのを置かなあかんもそうですし、こういう看板を上げなさいもありますし、もっと言ったらその車にはこういう名前と電話番号と京都指定っていうのを必ず
入れなさいと、
入れなさいとか、まあ、京都市指定っていうか、まあ、当然京都市の、まあ、まあ指定認可を受けた水道業者ということなんで、うん、ある意味、まあ、そういう向こうのこうしなさいっていうことには従わないといけないっていうのがあったんですけ ど、
ね、
まあ、だいぶね今はこう緩和されてるのか、あんまりうるさくは言われないですけど、
はい、水のトラブルってあらはります。
水ありますよ。
あ、そうですか。
もう例えばちょん切れて拭いたり。
そんなあるんですか。
で、あの冬場になったら破裂して飛んだり、
ありますね、
昔なんかそういうのはようありましたね、うん、あの冬場に ね、
そうですね、
凍結して、
うんうん、まあ、こう地域的なことにもよりますけど、うん、まあ、凍結は冬場は当然多いですし、それと、一番多いのはね、こう水がまあ噴き出すってことはあまりないんですけど、水道局が水道料金の検診に来ますよね、
はい、
で2ヶ月に1回来るんですけど、はい、まあいつもよりも多いですと、もしかするとどこかで
漏
水してるかもしれませんよっていう問い合わせ、まあ、ふうに水道局から言われはるわけですね、
はい、
でその時にいやどうしようと、でもどこで漏れてるかわからないと、でどこに頼んだらいいんですかっていう、まあ、水道局に問い合わせると、まあ、僕たちその指定業者を紹介される場合もありますし、
なるほどね、どこに聞いたらいいかね、わからないですよね、
よく言われるというか、例えばそういう漏水があって水道局に紹介してもらいましたって言って僕たちが行って、
はい、
配管がどっかに漏れてますよね、土の中とか、はい、それを直しました、ただその後じゃあちょっと便所も調子悪いんだけど、こういうのはどういう水道屋さん頼んだらいいんやろうって聞かれることもあるんですよ
一緒やわね、
一緒なんですけ ど、
ど、ね、
だそういうこれはどこに頼んだらいいかわからないっていうのがもう一般のユーザーの、
そうですよね、
やと思いますね、
はい、
まあ、水に直結することは全部やね、詳しいことをそしたら
もう、そうですね、ちょっと一曲 ね、 ね、挟んでちょっと伺います、はい、はいはい、ということで今日は西村工業株式会社専務取締役の西村一馬さんに来ていただいています、はい、よろしくお願いしま す、
お願いします。
ということでね、水道屋さんということですが、ね、あの生活の中で水っていうのはもう本当に欠かさないんですけど もういろんなトラブルが、ね、あると思うんですけど、具体的にどういうようなお話があるんですかね。
まあ、当然家の中には、まあ、どこのお宅にも必ずあるのは、まあ、当然トイレもあります、
はい、
で台所もあります。最近はほとんどのお宅にお風呂場もあります。で当然お風呂場があるということはお湯が出ますから、給湯器であったり、まあ、お湯が出る設備がありますよね。でもう最近どこのお宅でもそうなんですけど、まあ、便器にしても例えばキッチン蛇口にしても、もう給湯器にしても何でもメーカーの商品なんですね、ほとんどが。で当然 メーカーの商品ということは、まあ、ある意味機械のものもありますし、まあ当然直せるものもあるし直せないものもある、要するに取り替えなきゃいけないものもあるんですけど、まあ、一番多いのはその商品が壊れるということですね。まあ、例えば蛇口が、壊れるということはどういう現象があるかというと、水が漏れたり水が止まらなくなったり、で例えば給湯器が壊れたらお湯が出なくなったり、まあ、そういう、こう故障ですね。だから、まあ、それによる、取り替えの必要性があるかないかで、取り替えるんであればじゃあ誰が変えるのかっていうと、例えば、うん、給湯器やったら水道屋さんなのかな、ガス屋さんなのかな、
そうですよね、
とか、
う
ん、
じゃ
あね、うん、で当然水道もつなぎますしガスもつなぎますし、
うん、
だからどっちなのかなとか、じゃあ蛇口が壊れたらこれはメーカーの商品、メーカーの名前が書いてあるんで、はい、メーカーなのかな何なのかなっていう、うん、そういうところなんですね。でまあ、水が出るもの、水を使うものはもうほとんど水道屋 さんって思ってもらっていいと思います、
う
ん
う
ん
う
ん、
あそうですか、
はい、
は
でまあ大抵ね水道、まあ、先ほど言いましたけど水道局っていうのが、まあ、どこの行政区にもありますからそちらに電話して問い合わせいただいて、まあ、紹介してもらうもいいですしまあ、近所にねそういう看板見かけられたらそういうところに飛び込んでいただくのもいいかと思いますし、まあ、最近はねホームセンターが普及してから自分で蛇口買ったり
なるほど
ね工具揃えて、まあ、何でも揃ってますからされる方もいらっしゃいますけどもまあどうぞやってくださいとは僕の口から言えない
ですけどねでも昔もね、はい、何かでやっぱり水漏れがするとかパッキンがね、うんうんうん、なんか緩んだりするって言ったら、うんうんうん、元栓を、
ね、
閉めて結構ね、父親とか、ね、家の人が直したりはしてましたけど、 それは前に聞いたその電気工事はね、素人が免許がないとやったらあかんっていうのを聞いたことあるんですけど、水道に関しては大丈夫ですかね。
基本的にはやっていいですよっていうのは、
まあ、聞いたらあかんかったんやろか。
いや、いいですよ。まあ、やっていいですよ、どんどんやってくださいっていうふうには僕の口から言えない。まあ、もう一つ理由があるとすればね、
はい、
当然パッキン自分で帰れますよと、帰ってもらっていいと思います、はい、ただそれによってね、
はい、
まあ、そういう、まあ、自分で工事されたことによって二次的な被害があるっていうこともあるのは事実なんですね。例を挙げるとね、
はい、
例えば、先ほど言われた表の水道メーターのところの止水栓を止めました、
はい、
でパッキンを変えました、
はい、
止水栓開けようと思うと開かなくなりました。こういうケースもあるんですよ。
はあ、
うん。それとか蛇口を変えました、
はい、
で蛇口を、まあ、外せましたけどもつけようと思ったら壁の中の配管まで壊しちゃいました。
ああ、ありそうやね。やっぱり
素人がいると専門家に任せたらいいよね。
当然電気屋さんみたいにねその死亡事故になるかってさ水かぶるっていう、まあね、怪我される方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあこれぐらいいいやろうっていうのはどっちかっていうと水道の方が、まあ、ガス電気に比べるとねその怖さがないのかもしれないですけど、まあ極力ね専門家に頼まれる方がいいとは思いますけどね。
なるほどね。ということでね、何かちょっと具合悪いことがあったらまず水道局の方に、
そうですね、
聞いてみたら近所の水道屋さんを紹介していただける、ね、ということですね、うん、
はい、で最初に水道屋さんが来た時に先ほど言われたその止水栓の位置、それは、はい、把握しとかあった方がいいです。
なんだそうですよ、
はい、水が吹いた時に止めれますからね、それで。
なるほどね。
一時的に。
ちょっと帰ってから一遍見てみましょうか、ね、うん。
やっぱり頼みましょう、専門家に。
そうですか。
建設協同組合に聞いてもらってもちゃんと紹介できます。
そうですね。それはいいかもしれませんね。はい。
やっぱりこういうエース井田さんに頼みましょう。
はい。
ね、はい、よろし
くお願いします。はい、今日は西浦さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そろそろ時間が参りましたね。はい。いかがでしたでしょうか。今日も面白かったです。全京都建設協同組合に関するお問い合わせを言っておきます。こちらの番号です。京都 075-382-1021、 京都 075-382-1021 です。水道のこともどんどん聞いてください
そうですね、
はい、今日のパーソナリティはケンちゃんの三本大輔と
京ちゃんの松野晴美でした。
それでは来週のこの時間までどうぞお元気で。